いかに生きるかという問いは、すべての人に対して問われている問いであります。そしてこの問いに答えるために、昔から多くの書物が記されてまいりました。ところが、この問いに対して一つの確かな答えを持って、一貫した態度で自分の人生を生き抜くというのは容易なことではありません。例えば、家庭においては家族思いの夫であり父親である人が、社会の中では自分の地位を守るために手段を選ばないような冷酷な人物である場合があります。極端な例としてしばしば挙げられるのは、第二次大戦中にナチスドイツの下でユダヤ人の人たちを殺すために働いていた人たちが、自分の家庭に帰れば父親としてまた夫としてそれなりに善良な人物であったという話です。あるいは一般論としては差別に反対している人が、自分の息子や娘の結婚相手が社会で差別される人であった場合には、差別を克服するために共に戦うのではなくて、むしろその結婚に反対して差別する側に回るということがあります。またそこまで矛盾した態度でなくても、人は自分の身を守るために態度を変えるものです。ある在日韓国人の若い女性に、同性の日本人の親友がありました。ところがその親友が結婚するときに、彼女は結婚式と披露宴に招いてもらえないで、後で知らされて大きなショックを受けたということだそうです。結婚式と披露宴に招くというただそれだけのことであっても、差別が忍び込んでくるのです。ですから一貫した態度で人生を生きていくためには、その人の人生を統合する生き方の原則というものが必要です。本日の聖書の箇所の最初の25節では、ユダヤ人の律法の専門家がイエス・キリストに、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねています。ユダヤ人は旧約聖書の信仰に基づいて、終わりの日に最後の審判があり、ある者は永遠の命を受け、ある者は永遠の滅びを受けると考えていました。例えば旧約聖書のダニエル書の12章2節と3節には、最後の審判の日に起こることが次のように記されています。これは旧約聖書の1401ページの上の段の終わりから2行目のところです。ダニエル書の12章の2節と3節をお読みしています。旧約聖書1401ページの上の段終わりから2行目のところです。ダニエル書12章の2節と3節、旧約聖書1401ページの上の段です。多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める、ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる、目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝くとあります。これは終わりの日にすでに死んだ人々も最後の審判を受けて、ある人は永遠の命を与えられるが、ある人は永遠の恥と憎悪を受けるという予告なのです。また旧約聖書においては、神様に信頼して神様と共に歩む人にとっては、肉体の死はもはや決定的な支配の力を持たない ということが述べられています。例えばキリストの復活の予言として引用される詩編の16編10節と11節には次のように記されています。これは旧約聖書の846ページの上の段です。旧約聖書詩編の16編の10節と11節をお読みいたします。旧約聖書の846ページの上の段のところです。詩編の16編10節と11節、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきますとあります。神様に信頼するこの詩人は、自分の魂が永遠に生き続けるという希望を持っています。つまり自分の魂は命の源である神様と永遠につながっているので、神様から永遠の喜びをいただくことができると確信をしているのです。で、このような旧約聖書の時代から受け継がれてきた永遠の命を信じる信仰に基づいて、この律法の専門家は、先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと言って、永遠の命を受けるためにはこの世においてどのような生き方をすればよいかということをキリストに質問したのであります。で、この質問はマルコによる福音書の12章の28節では、あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうかという言い方になっています。またマタイによる福音書の22章の36節では、先生律法の中でどの掟が最も重要でしょうかというような言い方になっています。聖書の研究者の中には、マルコによる福音書の問いがもともとのものであって、それをルカが書き換えて後に続く良いサマリア人の例えと結びつけたのだと考える人も少なくありません。しかし必ずしもそう考える必要はないでしょう。キリストがユダヤ人の律法の専門家から本質的には同じような質問を違った言い方で何度も受けたということは十分にあり得ることです。つまりある時はマルコによる福音書にあるように、あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうかと尋ねられ、また別の時には本日の箇所にあるように、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねられたということです。本日の聖書の箇所におきましては、律法の専門家はマルコによる福音書の場合とは違ってキリストを試そうとして質問をしています。マルコによる福音書の場合は純粋に真理の道を求めているものとしてキリストに対する質問をしています。しかしマタイによる福音書と本日のルカによる福音書の場合はキリストを試そうとして質問しているんです。そこでキリストは質問した人のキリストを試そうとする意図を鋭く見抜いて、26節に記されているように逆に質問なさいました。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、永遠の命に至る道は律法、すなわちユダヤ人の先祖がモーセを通して神様から与えられた掟に記されているではないかと キリストは問い返されたのであります。イスラエルの人々の指導者であったモーセはシナイ山において神様からさまざまな掟を授かりました。でその中でも中心になる掟が出エジプト記の20章の2節から14節2節から17節に記されている実戒です。実戒はいつも私たちが礼拝で実戒を要約したものを読んでいますので皆様もよくご存知のことです。実戒の10の教えをさらに短く2つの教えに要約しますと、神様を愛しなさいということと隣人を愛しなさいということになります。ですから27節のところで律法の専門家が心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとありますと答えて律法を2つの教えに要約したのは全く正しいことでした。心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいっていうのは旧約聖書の申命記の6章5節の教えです。また隣人を自分のように愛しなさいっていうのは旧約聖書のレビ記19章18節の教えです。マルコによる福音書とマタイによる福音書ではキリストご自身がこれらの同じ旧約聖書の言葉によって律法の内容を要約しておられます。そして本日の聖書の箇所の28節ではキリストはこの答えをした律法の専門家に対して正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られると答えておられます。さて神様を愛することと隣人を愛することは単純な教えだから実行するのは難しいことではないと思う方がおられるかもしれません。でしかしよく考えてみますとこの2つの単純な教えを一生を貫いて完全に実行することのできる人がいるでしょうか。ローマの信徒の手紙の3章20節には律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされない、律法によっては罪の自覚しか生じないとはっきり記されています。ですから人間の行うべき生き方の原則は神様を愛することと隣人を愛することだと言われればその通りですという人は多いでしょうが、それにもかかわらず自分は神様を愛することと隣人を愛することを一貫して実行していますということのできる人はとても少ないのではないでしょうか。言い換えますと神様を愛することと隣人を愛することを一生貫いて実行するのはとても難しいことなのであります。例えば青年時代にキリスト教の教えは神様を愛し隣人を愛することだと聞いてキリスト教の倫理的な面に惹かれて信仰の道に入った人が年を重ねて実際の生活の規制に直面していきますと生きていくためにはそうとばかりも言っておられないと言ってキリスト教の道を放棄することも起こり得るでしょう。あるいは神様というのを聖書に教えられている誠の神様ではなくて自分が考え出した自己流の神で置き換えてみたり隣人というのを自分の身近なところにいるごく一部の人に限定したりすることも起こり得るでしょう。さらには 愛するということを自己中心に解釈してしまい、隣人に愛を行っているつもりでも、実際には隣人を支配しようとするということも起こり得るでしょう。ですからこのような人間の罪の現実を踏まえた上で、私たちは神様と隣人を愛するという教えを常に実行して生きることはできない。それにもかかわらず、私たちは神様の隣人を愛して生きることを一生の間追い求めていかなければならないと考えて生きることが必要なのであります。さて、それでは一体そのようなことが可能でしょうか。すなわち、一方では自分は神様と隣人を愛することを実行することのできない自己中心的なものだと認めながら、他方では神様と隣人を愛して生きることを一生の間追い求め続けていくというような道が可能なのでしょうか。常識的に考えますとそれは不可能でしょう。常識的に考えれば、神様と隣人を愛するのを実行できないと認めることと、それを一生の間追い求め続けていくということは矛盾していると思われるからであります。しかし信仰に基づいて考えますと、これは極めて狭い道ではありますが可能な道なのです。それは神様と隣人を愛するという教えを完全に実行してくださった方であるイエス・キリストを信じて、キリストに自分のすべてを委ねるという信仰の道を歩むことによって可能になるのであります。それはローマの信徒の手紙の3章22節にあります、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義をいただいて生きる生き方です。キリストへの信仰によって、罪ある自分を神様に義としていただいて、キリストに従って生きる道こそが永遠の命に至る道なのであります。ですから、本日の聖書の箇所の最後の28節の御言葉は、極めて深い意味があることがわかります。その深い意味をわかりやすくして言いますと、神様と隣人への愛を実行しなさい。しかし実行しようとすると、あなたはそれができないことに気づくでしょう。ですから、私を信じて私に従いなさい。その信仰の道こそ永遠の命に至る道なのです、とキリストが語っておられるということになります。本日の説教では、いかに生きるかという問いが、すべての人に対して問われている問いであるというところから出発して、それに対する聖書の答えを共に聞いてまいりました。その問いの言葉がそのまま一冊の本の題名となっている、いかに生きるかという本があります。今から、48年前の1976年に講談社の現代新書として出版された本で、著者は森有正というクリスチャンの思想家です。森有正の祖父は明治政府の最初の文部大臣であった森有則という人です。そして父親は戦前の日本基督教会の中渋谷教会の牧師であった森明という人です。1911年に生まれた森有正は、フランスの物理学者であり哲学者でもあったパスカルという人の思想を研究しました。そして東京大学の助教授であったのですが、第二次大戦後の 海外留学の第一人として1950年に研究のためにフランスに行きました。そして予定の期間が過ぎても日本に帰らないで東京大学を退職してしまいました。実は森有正は1942年に日本で結婚して3人の子供を授かっていました。ところがこの日本人の妻と離婚して1962年にフランス人の女性と結婚をしました。そしてその10年後にはこのフランス人の女性とも離婚をしています。フランスでは森有正はパリ大学の東洋語学校で日本語や日本文学を教えて、後にパリ大学の東洋学部の教授になりました。また1969年に三鷹の国際基督教大学の客員教授になり、1976年には国際基督教大学の教授に内定していたのですが、その年の10月18日にパリの病院で死去をしました。64歳の地上の生涯でした。森有正はその生涯の終わりの時期にたくさんの哲学的なエッセイを書き、その著作が道を求める多くの人々に読まれました。いかに生きるかという本は森有正が1971年から1975年にかけて学校や教会でした4つの講演を集めたものです。で、その4つの講演の中の生きるための信仰という講演で森有正は罪がある限り人間は死んでも死にきれないと述べています。罪の問題だけは喉に鯛の骨が刺さったように、すべてのものがうまくいってもそれだけは残るのですと述べているのです。で、このことを本日の聖書の箇所の永遠の命を受けるには神様と隣人を愛して生きることというテーマと結びつけて考えますと、神様と隣人を愛することができないという罪の問題が解決しなければ永遠の命を受けることはできないと言い換えることができるでしょう。そして森有正は罪の問題が毎日の生活にどのように影響しているかということを次のように分かりやすく述べています。引用します。例えば私にとっては問題は朝です。非常に具合が悪いときは朝起きたときが一番つらいのです。また一日が来たかと思うと目の前が灰色に塞がってしまう。しかしその時に本当に信仰がはっきりしてきて、実は一番大事なことはキリストにおいて許されているのだということを考えると急に元気になります。それをひょっと忘れていると本当に灰色の一日になります。で、このように森有正が書いていることは一見すると単なる気分の問題のように思います。で、しかし実はとても深い問題について書いていると私は考えています。それはこの森有正という人が先ほどもお話ししましたように牧師の子供でキリストを信じる信仰を持っていたのに神様と隣人を愛して生きることができなかった自分の罪を自覚しているということです。そしてそのような自分は永遠の命を受けることができないという思いが毎日朝から彼を苦しめていたのです。ところがそのような自分でさえキリストにおいて許されているのだということを考えると 新しい一日を生きる力が与えられるということです。そしておそらく同じようなことが私たち一人一人にも言えるのではないでしょうか。神様と隣人への愛を実行しなさいと教えられているにもかかわらず、それを実行できていない私たち一人一人に対して、キリストは毎日、私を信じて私に従いなさい、その信仰の道こそ永遠の命に至る道なのですと新しく呼びかけてくださっているのです。このキリストへの信仰をもって、キリストに従い、神様と隣人を愛する道を一生を通して歩んで参ろうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深し天の父なる神様、イエス・キリストは律法の専門家が律法の大事な教えは神様を愛することと隣人を愛することだと答えたときに、正しい答えだ、それを実行しなさいとおっしゃいました。私たちは神様と隣人を愛して生きていこうとしますが、しばしばそれができない自分であるということに気づかされます。そのような神の律法を行うことのできない自分が、キリストの十字架の贖いによって罪許され、そして清められて新しく生きる道が与えられていることを聖書は私たちに教えています。神様、どうかこのキリストを信じて罪許され、聖霊に導かれてキリストに従っていく道を歩むことを日々の私たちの生活で行わせてください。そして永遠の命に至る道を歩むことができますように、どうか導きと力を与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。